始めてよろしいでしょうか。いいですか。始めて、はい。今日の発表は、平山です。静岡県立大学、まさに静岡からやってまいりましてね、福沢の専門家でございます、一応ね。で、今日のお話は、福沢諭吉のアイヌ民族館というのをさすがにこのこちらでやるということで、構想いたしました。で、それだけではなくて朝鮮人館というね、やはり、大きな問題だと思うので、その話をしたいと思います。で、実を言うと黒滝先生もいらっしゃるので、先ほどのお話でちょっと触れたいと思います。ほんの少しだけです。一点ね、一つ目は福沢が新政府に取り入ったというような話がちょっと出たような気がしますが、その事実はありません。私伝記書いたので分かってるんですが、断っております。その点についてはまず一つは誤解だと思います。からもう一つは、福沢と榎本はもともと親戚だったっていうことがあるんです。福沢の奥さんがもともと養女だったところの家と、その榎本家との多分榎本のお母さんが、かなり近い親戚関係にあったと思ってます。従いまして、福沢は榎本の除名嘆願書なども書いてますので、中で痩せ我慢の結節でひどいことばっか書いたっていうような、ちょっとそういうふうな印象にあるんだけれども、実際は福王辞典の中で除名嘆願一生懸命やりましたってことも書いてあるので、ややこの均衡を欠くのではないかとちょっと感じました。先生の話についてはね、すみません、またそれはまた後で話しましょう。で、それからですね、次にじゃあ今日のメインテーマというふうにいたしますが、ですね、アイヌ民族館というのに関しましては、アイヌ民族だけを取り立てたというようなまとまった記述というのは、ありません。で、あるのは野蛮だということについての、記述が、アイヌ民族全体にも適用されるというふうに私は考えております。それは文明論の概略の中にありまして、非常に要約して申し上げますと、まずはつまり定住していない、それからですね、なんて言えばいいのかな、漁業とか農業とか、農業はあまりこう重要されてなくて、やっぱり狩猟だっていうことがありますよね。採集だっていうことがあります。それから、文字がないわけではないけれども、文学というようなまとまったものは形成されていないっていうことですね。それから、ある意味こう天然の力を恐れですからね、いわゆるこう、なんと言いましょうかね、こう迷信のようなものを恐れるような、そういう文化的な水準のことを野蛮だというわけです。で、調べてみたんですけれども、福沢自身がアイヌ民族と直接交流したという記録は出てこないんですね。で、アイヌ民族に触れているのは、私が確認した限りでは、1882年の、遺伝の説というのと、それからもう一つは、この中にも出てるんですが、この最後の方に出てますね、ですね、どっかに書いてありました「徳育遺憾」というのが丸六のところに出てきますが、非常にごくわずかの記述しかありません。で、それはちょっと後でどういうふうに言ってるかはまた後で言います。で、直接接触はしたことはないのですが、幕臣時代には蝦夷開発に携わった人々と親しかったためというのは、これは榎本を想定しておりまして、たまたまそういうふうなことになりました。で、彼らからの情報をもとに、すでに西欧の思想界で、一般化していた文明、反戒、野蛮の区別をアイヌ民族にも適用し、彼らを野蛮と判定したと考えております。で、丸2、文明、反戒、野蛮の3分類はあくまで西洋文明を基準にしての基準である、区分である。そのため、西洋文明をもって文明の本質と考える福沢の立場からすると、朝鮮と日本は共に反戒に属しているということです。で、その点の反戒については、農業はやっていると、それから町なんかももちろん形成されていると。で、でもよく考えてみると、なかなか不足しているのが多い。で、文学が盛んだっていうのは、これ漢文学を想定してるわけですよね。当時の感覚ですからね。しかし実用の学問はあまりやっていないではないかということです。科学技術が不十分だという感じ。で、これはまだまだ迷信にをこうやっぱ信仰するような、そういうふうな民族性から抜けきれないというわけですね。 それから、まあ、真似事の細工はうまいけれども、新たなこう独創性がまだ出てこないんだっていうような感じです。で、まあ、昔のことは一生懸命その牧師するんだけれども、新しいことをね、取り入れようという意欲が乏しいという、そんなことが書いてありますね。古い習慣に圧倒せられると。だから、なかなか進歩しないんだと。文明には達せざるものなんだというふうに言っております。で、福沢によれば、1870年代の朝鮮は日本とともに半壊の位置にある。まあ、今後西洋文明を移入すればですね、文明へと至るというふうに考えていたということです。で、福沢による文明の説明は、まあ、この次でして、ちょっと難しい日本語なんですが、言ってることは単純ですよね。基本的にはね、精神的な、要するに心身の気象というのを重要してますよね。で、だから国家体、僕なんかだとね、どうしても文明だとこういうこれこれの政治体制でこうなってるっていうようなことを言いたくなるんですが、福沢の場合にはまず人間性の開かれた、要するに、まあ、新種の気象を持って科学的な技術をどんどん導入し、合理的な社会体制に変革しようとする意欲を持っている人々が、集っている集団の中で育まれるものが文明であるというふうに考えています。で、それは、東洋にはないものだっていうのがやっぱりもともと前提としてありますね。中華文明という言い方は彼は認めていないということになります。で、まあ、そういう観点からすればですね、当時の朝鮮も日本もまだ文明の域には達していないんだというわけです。で、マリオン、福沢は一般に言われる中華文明、儒教による文明の価値は低く見ております。だから、逆に言うとね、朝鮮国、文の国であるということは認めているわけです。でもそれはいくら諦めたところで半壊以上のものにならないというふうに考えていたということです。で、丸五、文明論の概略の刊行時1875年は、共に半壊の位置にあった朝鮮と日本は、その前後関係というのは、西洋文明摂取の進捗状況にあるわけで、したがって、朝鮮は高加東条約以降近代化に努め始めたと考え、日本は日米修好通商条約1858年以降なので、十数年間は日本が先行しているというふうに考えたということです。で、一方アイヌ民族はどうかということでして、これが6番、福沢はアイヌ民族について、彼らが野蛮から抜け出すには時間がかかると見ております。で、これは、ね、福沢批判者によって今非常に批判されている部分でもあるんですよ。どういうことかというと、人間の知徳は教育によって大いに発達するであろう。ただそれは、つまり教育は発達を助けるだけで、知徳の根本を司ると言いましょうかね、測ると言いましょうかね、ところは先祖遺伝の能力とその生育の家風であるっていうふうに考えるね。だから環境も重要だっていうわけです。で、それからと思って社会のね、要するにいわゆるその熟成された世論とかそういったものであるということである。だから、エミシ人ですね、エゾ人というものかな、の、子を養うて何ほどに教育するも、その子一代にてはとても第一流の大学者たるべからずというわけで、これだけ聞くとね、アイヌ民族の子供いくら一生懸命やっても学者になれないというようなことを言っているということになってしまうということです。これはひどいじゃないかということですね。で、ほぼ同じことを遺伝の説の中でも言ってまして、それから後に実は遺伝の説の方では、それはアイヌ民族の、子供の責任ではありませんというふうにちゃんと言ってるわけです。で、これはね、今見るとひどいんですけれども、当時の考えでは、要するに遺伝というのは、要するに獲得ケースは遺伝しないという今日の常識はまだ、常識ではなっていなかったわけです。つまり、白人だったらば、例えば、アメリカ人の子供だったらば英語の習得は、より日本人よりも、しやすいなどという考え方が、まかり通っていたわけです。まあ、類先行理論なんていうのはね、20世紀半ばまであったわけですから、まあ、その点のその当時19世紀の常識で言っているというわけです。だから、この、遺伝能力の劣位についてのアイヌ民族への偏見を福沢自身の人間性に帰するということはできないであろう。福沢は当時の常識からそう述べたに過ぎなくて、その常識の本質はといえば、環境という出発点の差についての残念な真実の指摘にあったということに、あると思います。さて、じゃあ半壊であるはずの朝鮮について実は野蛮と称する場合があるんですね。で、どういう時かといいますと、 これはあの7番の方です。これはですね、朝鮮独立党の処刑後編というんで、これは、ほぼ間違いなく福沢自身が書いたものです。その中にも、実際書いてあるでしょ。ここは、我が国はこの国を黙して野蛮と表戦よりもむしろ、妖魔悪鬼の地獄国と言わんと欲するものなりというところだけを、取るとですね、朝鮮は地獄だと言ってるわけですね。これはひどいではないかというわけです。で、これもあの批判の対象になっている部分なんですが、なぜそうなっているのかといえば、解釈1としては8番です。解釈1、一つはですね、私が調べた限りでは、福沢自身が編纂した明治版の福沢全集初集の論説には、朝鮮を野蛮とする要例はないんです。これはあの慶応があのデジタル、まあライブラリーといいましてね、福沢があの明治版の全集について全てデジタル化してまして、用語検索ができるんではっきり言えます。とすると、これはひょっとすると福沢以外の新聞記者が書いたものが、現行版というのは全然証拠がないものもあの書集されているので、まあ、記者の、が書いたんじゃないのっていうような、そういう見方もできますね。でそれに対する反論、9番ですが、福沢作であるのは確実な、朝鮮、確実な記述にも朝鮮を野蛮とする記述があるんです。それはですね、あの私もあの、3ページ目の右側です、上の方、段落上の方に移りますと、文体から言って、あの朝鮮独立党の 処刑後編は福沢作の可能性が高いです。 あのでも、それだけじゃなくて、福沢作と認識されている新聞論説も朝鮮を野蛮とする利用例があります。これはあの、放置新聞は福沢の新聞じゃないんですが、福沢からの投書をこれから掲載しますと書いてあって、間違いなく福沢だと思ってもらいます。実際この文体も福沢だと思いますね。その中に例えばこんなふうにあるんですよ、野蛮なる朝鮮人になればとかですね、それから、アジア州中の一小野蛮国にしてなどという記述がございます。これは福沢が書いてるじゃないかということで、なるんですね。で、私はね、でもそれについてもう一回反論があるんですよ。これが10です、解釈1への反論の反論。つまり、ね、これはあの福沢が憤っている場合、福沢以外の見解を示しているのではないかというのは、何が言いたいかと言いますと、下のところですね、丸十の矢印のところです。朝鮮独立党の処刑でなぜ、この、朝鮮は野蛮国だとか地獄国だって言ってるかというと、これはあの更新政変の後で、関係していた、要するにあの独立党の家族たちがみんな処刑されたというところを見て腹を立てて言っている部分であるということです。それからもう一つ、アジア諸国に関しましては、これはね、あの見ればわかるんですが、政官の話ありから始まってるんですよ。一通り聞けばって書いてあって、で野蛮なる朝鮮人になればというふうに続いてましてね、これ要するにね、あの福沢の意見じゃなくて、福沢が反論している相手の、要するに政官論者の意見を言ってる部分なんですよ、簡単に言いますと。でこれに反、あの福沢自身の考えは、政官というのはバカバカしいからやるべきではないという結論になってるんですよ。だからこのタイトルの通りで、アジア諸国と、和戦ってありますが、戦争することですけれども、戦争しても我々にとって名誉なことではありませんという、そういう社説を書いてるということです。だからこの中の昭和野蛮国とか、あの野蛮なる朝鮮人というのは、政官論者たちが言ってることなんでね、要するに福沢がとしては反対している意見であるということです。で、まあそうです。で、11で解釈2というのがあります。それは、福沢は当初は朝鮮国と共同歩調を取ろうとしていたが、更新政変後から朝鮮侵略論へと意見を変えたのではないか。その際、反対国を侵略するのでは、理が立たないので、野蛮国に格下げしたのではないか。というわけです。これはね、割とあの第二次世界大戦後の左翼陣営に有力だった説なんです。で、日本 の, あの要するにあの、まあ、割であの要するに反何て言いましょうかね、体制派ではない思想家たちが唱えていた説である。で、12です。これについても反論があります。解釈2への反論、時事新報の掲載の論説を追うと、朝鮮国はおおむね反海国とされるが、時折野蛮国とされる場合がある。時期的にはっきり区別されることはないということだね。つまりどちらもあり得るんですよ。あの交互に出てくると言ってもいい。とすると、なんだかそれじゃ全然提携ないじゃないかってことになりますよね。で、日清戦争後にも朝鮮の独立を擁護し、その文化を尊重する社説があります。なんかすごい気分的になんか、気分次第でこんな上下 相手を持ち上げたり落としたりするという変な人だなというふうにこれではなってしまうということです。で13番解釈3平山説、これはこういうことです。私の解釈が次の通り、福沢は朝鮮の国としての発展段階を一貫して反対としつつ、そこでの政策に過酷な側面があった場合、朝鮮の指導部を野蛮と称したのではないかということです。そのように評価したとしても、例えば今私も本物だと考えている朝鮮独立党の処刑公編で、これだけ、当時の朝鮮国をなんていうか批判しているのは、批判と言いましょうかね、いや悪く言っているのは、当時 そういうふうな、ある意味残酷な処刑が行われたからである。これは民族蔑視に当たらないだろう。また侵略への意思を示すものでもないというわけです。でまとめ、福沢の愛日印鑑は野蛮というものですが、それは当時の文明史観を反映しているに過ぎない。朝鮮については反対で一貫していて、国の発展段階を野蛮としたことはない。福沢には朝鮮人の知己は多数いましたが、愛日人と接触したことはなかった。愛日人票の根拠となっている考えは全て伝聞であり、当時の一般的見解をあらわにしたものに過ぎなかったのではないかということでございます。ご清聴ありがとうございました。